山梨大学 Future Seed。
山梨大学 Future Seed。 このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育、研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について、各学部の先生、学生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。今週は山梨大学島田真嗣学長のインタビューをお送りします。ではお聞きください。
では島田学長、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今心配されている新型コロナウイルスの第8波の状況について、今日は伺っていきたいなと思うんですけれども、山梨県内も病床使用率が高くなってきています。この状況を今、学長はどのように捉えていらっしゃいますか？
はい、大変心配しております。これは本当に爆発的に増加するはずですからね。皆さん、ワクチンは積極的に打ってもらいたいと、いうふうに思っております。あとはね、薬が開発されれば国民の皆さんも、県民の皆さんも安心だと思うんですけれども、この薬の開発がですね、今一歩というかですね、問題になっております。
はい、薬のお話が今出てきましたけれども、先月ですね、11月の22日になりますが、厚生労働省が国内では初めてとなる新型コロナウイルス治療薬の飲み薬ゾコーバ錠を緊急承認しましたけれども、島田学長はこちらの承認審査の委員であったと伺っております。このゾコーバ錠について少し解説をしていただいてもよろしいですか？
はい、私ですね、医薬品第二部会というところの委員をやっておりまして、このコロナ関係のお薬とかワクチンは全部私どもの委員会が承認を決めてきたと、いうようなことがありまして、このゾコーバもですね、実はもう3回目なんですよ。
はい、
ゾコーバね、最初は効く薬だということで国産って今おっしゃいましたけれども、皆さんこれ本当に期待を込めてですね、この薬の登場を待ってたんですけれども、
そうですね、
実は6月22日第1回目の医薬品第二部会開かれましてね、でそれで私も審査委員として加わったんですけれども、どうもですね、データを見てるとあんまり効いてなかったんですよ。ここはちょっと難しいねっていう話になりまして、
そうなんですね。
でそれで7月20日、1ヶ月後にもう1回委員会を開くと、ただしこの医薬品第二部会だけじゃこれは認められないから、もう一つ上にね、分科会っていうね、そういう別組織がありまして、これが合同会議を開くと。で合同会議を開いて、でそれで今度は多数決でやりますっていうような報道がなされたんですよ。でそうしたらね、第二部会の我々の最初の部会の委員長がね、いや、あの時は危機感がなかったので、これだけ第7波とかね、第8波こうどんどんね、患者さんが増えてくるということが予測できなかったので、でそれで危機感がなかったっておっしゃったんですよ。でそれで否定してしまいましたみたいなことを言ったんで、私がすかさず手を挙げて、いや、会長さんはそうだったかもしれませんけど、我々は危機感満載でね、危機感があるから本当に必死で審査をやってるわけですけれども、危機感がなかったとおっしゃるのは違和感感じますけどねって、私はね、批判してしまいましたよ。で実際に審議行われました。そしたら PMDA って審査機関のトップの理事長さんがね、この薬は効いたように見えないと、グラフとか、要するにデータをしっかり見るとね、効いたようには見えないっていうふうにおっしゃったんですよ。つまりね、私と全く同じ意見をおっしゃったんですよ。でそれからいろいろお話になる人はですね、これはちょっとやっぱり効きが、有効性がはっきりと認められないというか、はっきりとしてないので、これはペンディングだということで、6月22日の第1回目の部会と全く同じ結論になってしまう。つまりペンディングで、それで第3相試験というのが9月あたりにデータが揃うので、それまで待ってからもう1回審査しましょうと、そういう話になったわけですよ。でそしたらね、実は9月頃に、塩野義製薬さんがね、効くデータが出ましたとかって言って、マスコミさんに報道したわけですよ。で我々それ見てないからよくわからなかったけれども、要するにその症状がなくなる時間がね、24時間 つまり7日か8日ぐらいかかるんですよコロナっていうのはね、うん、だけどその1日だけ短くなりますよみたいなね、実際にデータを見たいなというふうに思ってたら、11月の22日に、まあ最終審査でしょうね、
はい、
まあ、あの緊急承認のための審査をすると、まあ、いうふうに我々のところ連絡来たので見たわけですよ、
はい、
そしたら前と大して変わらないデータだったです。確かに、まあ、1錠で飲んだら効いたというデータが出てました、うん、はい、だけどギリギリなんですよ。それも統計学的有意差っていうね、ちょっと難しい言葉使いますけど、まあ、ギリギリそこの部分だけ出てた。私これちょっとおかしなデータもありますよねっていう話をしました。でそしたらですね、これは国際共同治験って言って国際的な試験だったんですね。そうするとベトナム人と韓国人と日本人のこれがあの合わさったデータだったわけですね。それでやっと聞いたとなってたんですよ、というようなことでですね、もう一個ね、実はね重要な話があったんですよ、でね、これ薬はね実はあるんです、
はい、
パキロビッドっていうねすごいいい薬、効く薬を持ってるんですよ。
あ、日本にあるんですね。
あるんですよ、でもう一個はねラゲブリオっていう、あのちょっとそれよりは効きが悪いけどもう、はい、もう一個の薬もある。つまり2つの薬があるんですよ、日本にはすでに命を助ける薬なんですよ。
効く薬なんですもんね。いやもう学長がなぜこう、ね、あの今回の承認に対して反対をされたかっていう理由も非常によく分かりましたし、本当に私たちは知ることをこうやめてはいけない、うん、ちゃんと調べることをして自分の体内に入れるものっていうのは選ばなきゃいけないんだなっていうのを非常によく分かりました。
はい、もうその通り、私の言いたこと全て今おっしゃいましたので、はい、あの非常に良かったと思います。
はい、ありがとうございます。では、最後になりますけれども、先日ですね夜間コロナ発熱センターを開設されたということを伺ってるんですが、こちらについてもですね、はい、せっかくですのでご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、でこれはですね、まあ、あの発熱患者さんがですねこのコロナを心配されて通常の救急外来に行かれるとね、しかも夜中というか夜、そうするとそこの救急外来救急医療が逼迫してしまうんですよ。ですからね、そういうコロナ患者さん夜中に発熱されてもですね、これはあの受け皿があると、あのそこで診療ができしてもらえるわけだから安心じゃないですか。でだけどもね、これその診療するためには、あの夜間やっぱり医師看護師薬剤師全て揃えなきゃいけない。これ結構な、ね、リスクっていうかですね、まあ、あのやっぱり医療資源を費やすことになるんですよ、で県内見渡してもですね、そういうことをパッと手を挙げるのはやっぱり大学しかなくて、まあ今までもそうでしたけどね、全て PCR にしてもワクチンにしても、
はい、
ね、医療機能強化型ホテルの運営にしても、あの DX を使ったデジタルを使ったそういうシステムにしても全部大学がまず手を挙げてやってきました。で今度この夜間のこの発熱外来、発熱コロナ外来っていうのはね、これはやはり我々がもう先に手を挙げるしかないと、何ヶ月か前からも実は県にご相談してました。
ああ
そしたらあのちょっと先日ですね、知事さんもいや山梨大学で開かれることになって大変良かったというふうに、まあ、方面に預かったわけですけれどもね、まあ、それで開設いたしました、はい。まあ、これはですね、要するに山梨県 の, あのコロナ診療今第8波が来てこれ大変なことになりそうな、なんですけれども、この医療崩壊を防げるということでは、まあ、その第一歩としてですね、本当にあの大事なあの一歩を踏み出したのではないかと、まあ、いうふうに思っております。
はい、はい、もうコロナに対して最先端の取り組みを常にねこの山梨大学ではされてるなという印象があります。こういった医療機関大学があるということは地域にとっても非常に心強いことだなと思いました。
ありがとうございます。
はい、島田学長、はい、今日も貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
今回は山梨大学島田真嗣学長のインタビューをお届けしました。今日放送したものやこれまでに放送したものはアクタスの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もどうぞお楽しみに。We love music. FM Fuji. Sound Forest.